みんなに届け、みんなで広げよう、クールチョイス。地球温暖化を防ぐために私たちが普段の生活でできる賢い選択、クールチョイスを私、東園めぐみがご紹介していきます。今回は再配達防止のための職場受け取り運動についてです。 CO2 排出の増加を招く再配達、近年インターネット通販などにより宅配便の個数が増加し、再配達はドライバー不足などの労働問題の引き金にもなっています。こういった再配達問題が起こる原因として、勤務中に自宅に荷物が配達されてしまうというケースが多数を占めます。職場受け取り運動は、職場に個人の荷物、宅配便を届けてもらい、再配達を減らすことを目指したもので、コストゼロですぐ始める社会貢献、社員の働きやすさ向上にもつながる取り組みです。一昔前はお隣さんなどご近所のコミュニティの中で受け取りが行われていましたが、プライバシーなどの問題もあり、現在は難しくなっています。そんな中、毎日顔を合わせる職場で荷物を受け取ることは、現代版のコミュニティ受け取りといえます。職場受け取りにすると、再配達が減るだけでなく、複数の宛先のものをまとめて配達することができ、配達件数そのものを減らすことにもつながるので、 CO2 排出をさらに削減することができます。職場受け取りは再配達削減をするためにとても効果的な取り組みなんです。始め方は簡単。社内の責任者の方が全従業員に向けて、職場へ個人の荷物を届けてもいいと周知するだけです。小規模の会社であればコストもスペースも不要です。けれど、制度を導入することで職場への宅配便が増えすぎてしまう可能性もあります。自分の荷物が届く日などは、できるだけ注文者本人が受け取る努力をし、代わりに受け取ってもらった場合は必ずお礼を言うように心がけましょう。また、職場に届けて他人が受け取るということは、注文者本人以外に何を注文したか知られてしまう可能性があります。もしプライバシーに関わるような個人の荷物の場合、そういったリスクを把握して個人の責任で職場に届けるか、そうでないかの判断をするようにしましょう。そして、大型の荷物、食品、生き物など特殊な宅配便については、職場に迷惑がかからないか、同僚に迷惑がかからないかを考え、注文者本人の良識によって適切に職場受け取りが良いかどうか判断をしてください。これらのことに気をつけて、職場で快適に荷物を受け取る職場受け取り運動を進めていきましょう。あなたも未来の地球のためにクールチョイスに賛同して、できることから無理なく楽しく始めてみませんか？詳しくはクールチョイスのホームページをご覧ください。今回は再配達防止のための職場受け取り運動についてご紹介しました。みんなに届け、みんなで広げよう、クールチョイス。次回もお楽しみに。東園めぐみでした。